皆さんこんにちは。週刊 AI ニュースダイジェスト第27回です。ナビゲーターの AI 軍師です。
同じく花です。いやー、今週は AI がなんていうか、まるで優秀な同僚のように、
ええ、
私たちの仕事道具の中にどんどん入り込んできました。
ええ、
そして大学共通テストで AI が 97% の正答率を記録したっていう、
うん、
もう時代の転換点みたいなニュースも飛び込んできましたよね。
そうなんです。ツールの進化から巨大テック企業の戦略、
はい、
そして私たちの働き方の未来まで、
うん、
今週も注目の全13ニュースをぎゅっと凝縮してお届けします。
はい。
あと2月14日にはたった2時間で AI を使って自分専用のツールを作るっていう、オンラインイベントも開催しますんで。
おお、すごい。
こちらも後半でご紹介しますね。それでは早速最初のトピックに参りましょう。
はい、まずは Excel を使っているすべての方に朗報です。
お、何でしょう。
AI のクロードを Excel 上で直接使えるクロード4 Excel っていうのがあるんですけど、
ええ、
これがこれまで最上位プラン限定だったのが、
はいはい、
月額20ドルっていうより身近なプロプランでも利用可能になりました。
インプレスだ。これは本当に大きな一歩ですよね。私も早速使ってますけど、もう Excel でのデータ分析が、
うん、
なんていうか会話するように進むんですよ。例えば手元にただのアンケート結果のデータがあるとしますよね。
はいはい、よくある数字と文字がずらーっと並んだ、ちょっと見るのが億劫になるシートですね。
そうそう、これをクロードに本当普段の言葉でお願いするんです。 N 列と O 列でクロス集計の表を作ってって頼むと、一瞬でピボットテーブルができる。
うわー、すごい。
でさらにこのラベルが数字で分かりにくいから、
はい、
こっちの対応表を見て日本語に直してって頼むと、それも自動でやってくれる。
すごい。今までは関数を一つ一つ組んだり、何回も何回もクリックしないとできなかったことが、
うん、
言葉でお願いするだけで終わっちゃうんですね。
その通りなんです。で僕が一番こう感銘を受けたのが、完成したグラフを範囲選択して、
はいはい、
たった一言、このデータから何が言えるか考察してって投げかけた時なんです。そしたらマーケティング部署の活用頻度が圧倒的に高いです。なのでこの成功事例を他部署に展開することが全体の活用促進につながるでしょうみたいな、
ええ、
的確なビジネス戦略のヒントまで返してくれたんですよ。
まるで腕利きのデータアナリストが常に Excel の中にいて。
そうなんですよ。
いつでも相談に乗ってくれるみたいですね。
ええ、
これはもう単なる作業の代行じゃないですね。
ええ、まさしく思考のパートナーで。まあそんな賢い AI エージェントですけど、
はい、
じゃあどうやって作るのっていう疑問が当然湧いてきますよね。
思います。
その問いに対する、まあ2026年現在の新しい正解とも言えるのが、
はい、
次のトピック、エブリシングクロードコード、通称 ECC です。
出ましたね。アンソロピックのハッカソンで優勝した方が公開したっていう、あの最強のコーディングフレームワーク。もう名前からしてすごそうです。
ええ、これ単なる便利なプロンプト集じゃなくて、
うん、
AI に最高の仕事をさせるための、
ほう、
洗練された仕組みそのものなんです。
ほう、仕組み。
ECC を導入すると AI がまるでプランナー、テスター、コーダーっていう役割を持つ専門家チームみたいに振る舞い始めるんです。
AI がチームを組むですか。
はい、まずスラッシュプランっていうコマンドでプランナーを呼び出して、
はい、
開発プロジェクト全体の詳細な計画を立てさせるんです。で次にスラッシュ TDD っていうコマンドでテスターが、
うん、
プログラムが満たすべき品質のチェックリストを作る。
はい、
で最後にコーダーがそのチェックリストを全部クリアするようにプログラムを書いていくと。
なるほど。
この流れによって AI が場当たり的にコードを書いて混乱するのを防いで、
はい、
プロの開発プロセスを自然に実行できるわけです。
なるほど。優秀だけどちょっと気まぐれな一人の天才プログラマーに丸投げするんじゃなくて、
そうそう、
しっかりしたプロジェクトマネージャーと品質管理チームをつけて、
うん、
組織的に開発を進めるみたいなイメージですね。
まさにその通りです。でこの方法によって AI の弱点である一度に記憶できる量に限界があるっていう問題も、
ああ、ありますね。
非常に賢く克服できるんです。
はい。
たくさんの情報を読む必要がある計画フェーズと、計画書だけ読めばいい開発フェーズをセッションとして分けることで、大規模なプロジェクトでも AI が混乱せずに進められるんです。
AI を本当に使いこなすっていうのは、 AI に賢く、そして安定して働いてもらうための環境とか仕組みを、人間がデザインしてあげることなんですね。
その視点はこれからの時代にものすごく重要になります。そしてその AI をめぐる企業間の競争が、
はい、
今非常に興味深い局面を迎えてるんです。
というと、やはり世間を賑わせているオープン AI とアンソロピックの巨人対決でしょうか。
はい、その最前線からちょっと衝撃的なデータが届きまして、企業向けの API 利用、つまりビジネスの場面で実際に使われている AI のシェアでですね、アンソロピックのクロードがオープン AI を抜き去って、特にコーディング分野では倍以上の差をつけてるって言うんですよ。
世間的な知名度とかチャットの利用者数ではチャット GPT が圧倒的なのに、プロが選ぶ仕事の道具としてはクロードが優勢なんですか。
そうなんです。で、この話をさらに面白くするのが、オープン AI の最大のパートナーであるはずの、
はい、
マイクロソフトの動きです。
マイクロソフトといえば、もうオープン AI に巨額ご出資をして一心同体ともいえる関係ですよね。
そのマイクロソフトがなんと社内でクロードを大規模に導入して、
自社で、
さらに自社の Azure クラウドサービスでもクロードを巨額に斡旋して販売してるっていう、
はい、
ニュースがあったんです。
へ
え、これ自社にコパイロットっていう強力な AI ツールがありながらですからね。
パートナーでありライバルでもあるみたいな、なんだか少し複雑な心境になりますね。
これってまあ企業戦略っていう大きな枠組みの話とは別に、現場ではその仕事に最も適したツールが純粋に選ばれるっていう極めて現実的な事実を示唆してるんです。
なるほど。
マイクロソフト自身もクロードのプロフェッショナルな現場での優秀さを認めている何よりの証拠なんだと思います。
巨大なテック企業も一枚岩じゃなくて、常に最善を求めて変化してるんですね。ユーザーとしては選択肢が増えて嬉しいですけど、いやー、競争は本当に激しいですね。
さて、本日の最後のトピックです。 AI がついに日本の大学共通テストで、
はい、
97% という驚異的なスコアを記録しました。
97%、 もうほとんどの問題を人間以上に正確に解けちゃうんですね。なんだか私たちの出る枠がなくなっちゃいそうです。
そこで重要になるのが、ある企業の役員の方が書かれて、
はい、
大きな反響を呼んだブログ記事なんです。 AI や人間のミドルレベルの思考能力に到達した今、人間の役割は一体どう変わるのかっていう問いを投げかけてるんですね。
とても気になります。その答えは何だったんでしょうか。
記事によると、これからの人間に求められるのは主に3つの新しい役割だと言います。
ほう、3つ。
1つはプロジェクト全体の方向性とかビジョンを決める全体設計者、
はい、
で2つ目がたくさんの AI エージェントを、まあ、部下のように管理してビジョンを現実に落とし込む人月 AI 管理者。
AI を部下としてマネジメントする役割、新しい概念ですね。
そして3つ目が AI にできない深い洞察とか、
はい、
クリエイティブなアドバイスできる専門家。これからの人間はこういう役割にシフトしていって、それ以外の多くの定型的な思考作業は AI が担うようになると。
なるほど。テストで高得点を取るみたいな知識を持っていること自体の価値は AI に代替されて。
そうですね。
なるほど。テストで高得点を取るみたいな知識を持っていること自体の価値は AI に代替されて。
そうですね。人間はより上流の意思決定をすることとか、 AI という新しい労働力を使いこなすことに、
はい、価値を見出していくんですね。
まさにそういうことです。AI が 97% の正解を出せるようになった今、
はい、
私たち人間に問われているのは残りの 3% の曖昧な領域で、どんなユニークな問いを立てて、どんなブレない意思を示すことができるかなのかもしれませんね。
AI を最高のパートナーとして、私たち人間が新しい価値をどう作り出していくか、まさに私たちの創造性が試される時代の幕開けですね。
さて、 ここでリスナーの皆さんにも一つ問いを投げかけたいと思います。もしあなたの仕事の 97% を AI が完璧にこなしてくれるようになったとしたら、あなたにしかできない残りの 3% の価値とは具体的に何になると思いますか？ぜひご自身の仕事に当てはめて考えてみてください。